を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、言葉ゆきよです。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、4回目です、
ね、4回目です。
しばしのお別れになります、
ね、そうですね、はい、はい、ね、こんな感じでやっていきましたが、はい、もう2月もね、あっという間にね、終わりに近づいてますけど。
本当だ、はい、
なんか年始で始まったと思ったらもう2ヶ月も経ってっていう、時の流れ早いですよね。
早いですよ。今年2月がね、ウルード市で1日多い。
そうなんですよ。
そうなんです。多いのに、はい、もう関わらず時が経つのなく、日々、はい、もうあっという間にクリスマスになりますよ、もう、ね、
これいつも木曜日配信なんですね、この番組は。
そうですよね。
だから珍しく2月5週あるんですよね。
5週ありますよ ね。
なので、うん、ちょっとね、珍しい年ですけど、
うん、はい、うん、はい、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。
ね、やっていけたらと思いますので、はい。
はい。さあね、今回のテーマ、教えていただいてよろしいでしょうか、う
ん。はい。今回はですね、関係性をマネジメントするということで、うん、まあ、組織に属していると、いろんな人間関係、まあ、属してなくてもいろんな人と、対応することがあると思うので、人間関係ってすごくね、悩みを抱えている方も多いんじゃないかなと思います。
うん。
うん、やっぱりその時に何かお互いの主張があると対立することってやっぱりあるのかなと思います。
そうですね。避けられないですよね。
そうですね、はい。例えば、そういった会社の中でも、いろいろな事業部間同士の対立っていうところってあったりするんじゃないかなと思うんですよね。例えば、まあ、広告事業やってて、まあ、営業部はこういうふうにしたいけど、編集部の方はこういうふうにしたいとかって言って、やっぱりあると思うんですけど、これをそれぞれの主張を聞いて、じゃあ間を取ってこんなところにしませんかっていうふうに、なんか妥協点を探っていきながら、落ち着かせるっていう方法もあると思うんですけど、これって、それぞれがちょっとずつ妥協して、不満を残した状態で決定するので、なんとなくスッキリしない、お互いスッキリしない部分があるんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。
うん、うんうん、ね。そうなってくると思います。その妥協点が後で影響することもあったりしますよね。
そうなんですよね。
お客様先とかに。
そうなんですよね。うんうん、だから、この何か対立関係ができたりとか、関係性があるときって、うん、こういうふうになんかお互いの主張の間を取るような妥協点を見つけるっていうのではない方法を探っていく必要があるんじゃないかなと思うんですね。
うんうん、
譲歩するのではなくて違う方法っていうことで、じゃあどうするかっていうことなんですけど、じゃあそもそもそれぞれの、事業部、どういったところを目的にしているのか、何を利害、利益としているのかっていうところを少しちょっと掘り下げて考えていくと、うん、もしかしたら同じ目的に向かって進めるものがあるんじゃないかっていう、その共通の利害っていうところを見つけて、お互い協力しながら進めるんじゃないかっていうことなんですよね。
うんうん、今やっているお仕事の目的を改めて立ち返ってみ、うんうん、見るという。
そうですね。例えば先ほどの例で言うと、営業部の方は、まあ、広告主からお仕事もらってるので、なるべくそのお仕事もらってるお客様の意向を重視して、その通り進めたいっていう思いがあると思います。うんうん、でも、編集の部の方は、自分がその記事を書いて、出稿するので、その記事はやっぱり読者の方を目線が向いているので、読者に役に立つものってなると、どうしても対立しがちなんですけど、これを共通の利害っていうのは何だろうっていうと、まあ、お客様、広告主の方の商品とかサービスをちゃんと理解して、読者の方にもためになる情報としてお届けすれば、うんうん、両方の共通の利害が一致するんじゃないかな。
そうですよね。
うん。だから、だったら、その、紹介したい商品とかサービスをしっかりと理解して、そこを情報提供するっていうことをやっていく。ということで、どちらも利益がなるような解決策になる。 まあ、これはもう単純な例かもしれませんが、それぞれやってる仕事にも、なんかこういった共通の利害を見出すことっていろいろあるんじゃないかなと思うので、そこはやっぱり妥協することなく、お互いどんなことをやっていきたいのかっていうところを、双方が納得する形でいろいろ探っていくことってすごく大切だなというふうに思いますね。
対立がもし起きてしまった場合、じゃあお互いにとってのその共通の利害っていうのは何なのかというところを立ち返っていくことで、ね、さらにもうイライラすることもなく、
そうですね。
お客様、本当のお客様先にそのいいものが届けられる、結果としてそうなってくるってこと
に
つながってくるんですね。
だからやっぱりそういったところでも組織をマネジメントするときにおいてはお互いの関係性をしっかりと配慮しながらどこが共通の理解になるのかっていうところを調整していって探っていってそこでサービスを提供できるようになっていければいいんじゃないかなと思いますのでぜひ皆さんもね対立したときはそういった視点で考えていただけたらと思います。
今回は関係性をマネジメントするをお伝えいたしました。さあ、続いてはおすすめのポッドキャストのコーナーです。今回ご紹介する番組は何でしょうか？
今回は中小企業の社長に知ってもらいたい人材活用という番組を紹介したいと思います。
はい、
はい、実はこちらの番組も、
はい、前回に引き続き、はい、私が
担当していただいている番組なんですが、はい、
はいね、あのタイトルの通りと思っていただいていいと思います。リフォーチュンという、ね、会社をお持ちの渋谷義之さんが、担当されているんですけれども、あのまずね、あのこの番組がスタートしたばっかりなので、うん、徐々に徐々にですね、その人材活用法についてお伝えしていく予定です。で、あの中小企業の社長さんってどうしても日々やることが多くて、そうなんです。自分自身でもその人材の育成をやられていたりとか、あとは採用されている方っていうのは非常に多いんだそうですね。なのでそこで悩まれている中小企業の社長のさんにぜひですね、あの知っていただけると社内の円滑にこう進んでいく、事業が円滑に進んでいくよというようなお話も、この後ね、あの今後していく予定ですので、どうぞ楽しみにしていただければなというふうに思います。
そうですね。あの中小企業ってやっぱり採用って結構苦労されてる企業さん多いんじゃないかなと思うんですけど、そんな時に社内の人材をしっかり活用できるような、なんかそういった、お役に立てられればなと思いますので、ぜひ今後の配信もね、楽しみにしていただけたらと思います。
はい、楽しみにしていてください。今回は中小企業の社長に知ってもらいたい人材活用をご紹介いたしました。さあ、ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しておりますので、説明文の記載の URL からどうぞ登録してください。
はい、ゆきおさん、今回ね、4回分収録させていただきましたけど、はい、いかがでしたか？
いや、もうあっという間の時間で、でしかもですね、私は今担当しているお仕事ですね、につながる内容ばかり、で私自身もですね、とってもためになった、まあ、そんな時間になりました。
ありがとうございますね、ぜひね、皆さんも参考にしていただけたらなと思いますの で、またね、いつか出演いただけたらと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
届ける声ラボン。